サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上田です。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、以前からですね、施設の方でずっと紹介会社さんとやり取りをしてるっていうことがあったんですけど、まあ、長いこと番組やってて、なかなかこの紹介会社さんのゲストで出ていただいて紹介する機会ってなかなかなかったんですよ。でちょっとやってみたいなと思ってこうゲストにお越しいただいておりますので、ちょっと簡単に自己紹介からよろしくお願いします。
はい、私、はい、大阪の方でうちしるべ株式会社という、はい、紹介会社の方で、はい、相談員として、はい、常日頃からお客様のニーズに合わせた形でお話をさせていただいてるんですが、はい、まずは病院さんとか、はい、そしてケアマネージャーさんの方から、うん、まあ、お話をいただいて、はい、お客様にいろんな施設をご紹介させていただいております。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日もした
から、はい、いつもこうですよね。
はい、いつもこうなんですけどね。おかしいね。
はい、お願いします。
はい、同じくあのうちしるべ株式会社の坂井本部で、同じようにあの高齢者さんの窓口としてお住まいを探している中島圭と申します。
はい、ね、録音する前からね、結構わーっと盛り上
がって、まあまあまあ、ここからですよ ね, ね、
そうですよね。
はい、そこからですね。は
い、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
どういうお仕事されてるかっていうのはまだね、他の方、うんうん、ケアマネージャーさんもピンと来てない方とかもいらっしゃると思うので、うん、ね、具体的にどんな業務内容をしてるかっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。うんうん、
はい、紹介会社というのが、はい、まあ、たくさん施設っていうのが最近は本当に増えてきて、うん、はいはい、で例えば情報を、まあ、たくさんネットを開いていただけると、うん、はい、まあ、老人ホームというものを検索されるとたくさん出てきます。うん、でその中であの、まあ、対象者のご本人様のご状況に応じて選ばれる施設っていうのが違うかと思うんですが、はい、家族様がやっぱりなかなかですね、うん、あのお探しするのにあたっての、うん、初めから介護ってなんだっていうところから入ってくることが多いので、
う
ん、まあ、そんな中で介護の仕組みであったりとか、うん、でまあ、今後、まあ、ご本人様の状態に合わせてどういうお手伝いが必要なのかとか、はい、そういったところを考えながら、はい、こういうところが合っていると思いますっていうご提案をさせていただいて、はいはい、まあ、ご見学から、はい、そして施設入居までお手伝いの方をさせていただいているというのが私たちの業務になります。
そしたら見学とかも一緒についてきてくれたりね、
はい、
するね。それは心強いですよね。
そうですね、はい、見学は結構あの、うん、楽しくね、はい、行かせてもらってます。
そうですね。
結構楽しんでやってはるんですか。
そうですね、はい、
でも紹介会社さんがなんか昔やね、うん、僕ら、はい、病院の MSW ってね、はい、ソーシャルワーカーさんとかに営業を直接行ってたんですけど、はい、途中ぐらいからちょっと紹介会社さんって増えてきたんですけど、増えてきた背景みたいなのあるんですかね。
うんうんうん、
まあ、多分あの施設の数が一気に増えたっていうところですね。
はいはい、
ケアマネージャーさんたちがもともとは自分たちであの情報を集めてたっていうところは僕らもよく聞くんですよ。
ケアマネージャーさんとかね、昔こういっぱい冊子あって、
そうですそうです、
営業来たらパンフレットをファイルして、
うんうん、はい、だから私たちも昔はパンフレットいっぱい集めたのよって言ってる、結構ケアマネさんもいてるんですけど、やっぱ今はそれのでは自分たちが見に行くよりも周りによく数が多くできているので、でもう今は追いつけないっていうところがあったり、
追いつけないですよね。
そうですね、僕らもアンテナ張っててもやっぱり1ヶ月2ヶ月にはね、新しいところができているっていうのが現状なの でそういうところはできるだけ新しい情報は僕らはこう入手するようにしてまして、
普段からね、
はい、だからもう車走ってても目につくのは介護施設やったりするんですけど、そういうところでやっぱり、まあ、そこがどういう施設なのかっていうのは、まあ、僕らがこう具体的に話せると、はいはい、なんか100個ある施設の中でやっぱり実際に住まれるのは一軒になるので、ぐって絞っていく中の協力はできるのかなと思っております。
そうですね、
はい、
だからね、僕らもよく聞かれる、ね、あの施設どうとか聞かれるんですけど、はい、知り合いはいてるんですけど、
そうですよ、ね、
知ってるよって、そうしたらええ人よしか言いようがなくて、実際中入ったらちょっと分かれへん、
そうですね、
あったりするんですけど、やっぱソーシャルワーカーさんっていう方もだんだん紹介会社さんに 依頼すら方向になってきたっていうことですね。
そうですね、うんうんはい、直接やはりあの、はい、ソーシャルワーカーさんお話しいただくことも結構あるので、はい、それはあると思います。
で清丸さんもね、うん、在宅でね担当持ってたらあれですけど、うんうん、そこから担当外れて施設って言ったらちょっとねもう興味ないところやけどまあ、まあ、そこまで調べるみたいな。
そうですね、なんかやっぱ馴染みのあるところとかもあるにはあるんでしょうけど、はいはいはいはい、やっぱりねこんだけ数が増えてると、はい、っていうところは多いのかなと。
あそうですね、
ケアマネージャーさん僕らもねやっぱり、はい、いつも喋らさせてもらうんですけど、はい、みんなやっぱりその利用者さんに対していい施設がないのかっていうこのいいとこを願いっていつも言われたんですけど
このねそんな簡単に言われるみたい
なじゃあ条件はって言いながら聞きながら、はいまあ、絞っていくのがいつものことなんですけど、はいはいはい、でも本当にまあ僕らもいいとこを、ねはい、紹介させていただいて、はい、やっぱりこう気に入って長く入っていただけるっていうのが、はい、やっぱり何よりも一番いいことなの で、
あそうです、ねはい、具体的には紹介会社さんに話した時に、はい、ご家族とお話しして、うんうん、こう絞り込んでいってとかどんな流れになるんですかね。
まず大体こう、うんはい、家族の方とお話しさせていただいて、はい、いくつかまあ自分の中で絞っていって、はいまあ、パンフレットをこう持っていって、はい、直接お話しさせてもらうことが多いですね。で、まあ、大体介護施設っていうのはこういう形でこういう料金ですっていうところの細かい説明をまずさせてもらいます。施設の種類とかね、なんかこれがいけてこれが無理だっていう施設も結構あるので、その辺をまず一から理解してもらった上でパンフレットを見ていただいて、でそこでまたこう見学に行きたいわっていうところがあれば見学に一緒に行かさせてもらうっていうのが流れですね。
なるほど、まあ、ちょっとそしたら分からんなりにレクやってくれるところがいいとか、はい、どういう要望が多いですかね。聞いてて
要望に関しましては、はい、多分場所であったりとか
立地条件、
そうですね、立地条件、はいはいはい、最近はね、うん、私の中で思ってるのは、うん、本当に料金なのかエリアなのか、はい、まず一番初めの選択肢としてはそこが出てくることが最近多いなっていう印象なんです。ちょっと前まではね、うんはい、利用者さんが、はい、ご本人さんがどんな状態だからどういう風なところっていう希望が多かったんですけど、
リハビリをした方がいいなとか、
そうですね、レクレーションおっしゃってたみたいに、あ、そうですね、まあ、そんな感じだったんですけど、最近はもう皆さん家族さんもお元気になってこられて
あ、なるほど、
うん、やっぱりあの、はい、お若くなってこられてるので相談者さん自体が、
ね、はい、はいはいは
い、いつまで生きるかわからないっていうふうに言われることも結構あってね。
これが介護のね、うん、一番難しいところですよね。
そうですね、何年って誰もわからないですもんね。
そうなんですよ、
子育ては大変やけど、
まあ、ゴールがなんとなく成人がとか
成人とか、うん、ここまで我慢したらって、うんね、来年かもしれへんけど100までかも、
そうですね、
そこはね見当つかへんところがあるし、
そうですね、うん、なのでやっぱりその辺の預貯金の額とかも皆さん考えながらね、
リアルです、
うん、リアルですよ、
はいはい、昔はねあの家族さんも、うん、課長なり部長なり年功序列でどんどん給料上がっていくけど、今もリストラになったら援助できへんみたいな話になってくるし、じゃあもう本人の年金の中だけでやってくださいみたいな話になると辛いですよね。
多いです多いです。でもあのそんな中でも行政の救いをね求められる方もありますので、まあそういった中で社会福祉のお話をさせていただくっていうことももちろんあるので、はい、そこの幅広いニーズに対してはお伝えできることもあるかなとは思っています。
あとなんかいろいろ流れ的なところっていうか、
初めて見た時やっぱ皆さん結構施設の綺麗さとか、あのお風呂の形とか、車椅子の人でも入れるお風呂があるってことにまず驚かれることが多いので、はいはい、なので1軒目はすごい皆さんこう驚きますね。で2軒目になってやっと冷静にちょっと落ち着いて考えれるようになるってことがなのでやっぱ1軒2軒は見てた方が比較っていうのはしやすいのかなと思いますね。
大体3軒ぐらい回るはず
ね。2軒3軒、
はい、私結構決め打ちで1軒の時とかも
これこっちも半田さんやからですか、
はい、2軒3軒行った時に僕のイメージはね、はい、1軒目選ばれると、はい、やっぱり午前中になるんで、お風呂で戦争のようにバタバタしてたり、
はいはい、
だからこう殺気立ってたり、ね、 汗ばーかちょっと挨拶も、
そこそこになる
ね、そこそこになるっていう指導的なね、マニュアルにはね、はい、その時間帯見なさいとか、この指針の施設のありのままを見れるのでとか、はい、余計なこと書くないみたいな
でもケアマネさんが言われてたりしますよね。
僕もちょっと戦争状態なんで、僕もやっぱり1時ぐらいの2時ぐらいの見学になると、はい、職員ももうご飯食べてお腹空いてるもん、
そうですね、
ってちょっと余裕を持って接するので、うん、こんにちはって柔らかく感じ
る。そうですね、
そうすると2番目に選んでもらった方が僕的にはすごく嬉しかったりするんですけど、で3番目になると
ちょっと疲れてます、
疲れてますね、
うん、どんな感じなんですかねっていう、僕も3軒あんまり回ったことないんでぜひ教えてほしいな
そうどうでしょうね、
私あんまり3軒っていうのは、うん、
ないですか、
申し訳ないんですけどね、うん、多分本人さんの状態と場所と、はい、まあ、エリアの兼ね合いを見ると、はい、3軒もそんなに提案しないんですよね。あの見に行くのは私は
2軒まず行きます、
せいぜいもう2軒のうちどっちかっていう感じになるので、る、はい、1時3時っていう形で設定させていただいて半日いただくことが多いんですよ。
午後から、
はい、
あそこはありがたいです。
そうです、で決め打ちの時は一応午前中だけでもいいかなと思う時はあるんですけど、
決め打ちでね、はい、ご家族さんの都合がや
っぱり
ね、そうですね、
でも基本的にはもうお昼からやっぱり見学の方は設定させてもらいたいです。
ありがたいですけど、
家族さんの要望午前多いですよね。なんかでも朝に行きたいって言われたら、朝って大体やっぱ2軒ぐらいしか回れないので、2軒になりますよって言って朝に9時半と10時半11時ぐらいのところで2軒2軒回ります。
そうですね、はい、僕の感覚的にはその一番選んでもらって、はい、一番目でうちがええって言ってくれたら、ああよっぽど良かったやなっていう、もう本当 M1 グランプリの一番目みたいなそこ基準であと上行くだけかなっていう、もう諦めムード
でも一番ってやっぱ基準ですよね、本当に基準になるかなと思います。
そうなんですよ、だから
そうなんですね、
そんな感覚はあるんで、まあ、倍頑張りますけどね、その一番目に指名されると、
それ施設さんによって言うこと違いはりますわ、うん、
教えてほしい。それ
あの実は昨日もお電話させてもらった本間さん見学の設定させてもらった時に、はい、私の場合基本的には10時1時3時なんですよ、見学は
10時1時3時ですね、
はい、絶対組むのにも、9時半とかそんな中途半端な時間あんまり取らないんですよなぜかっていうと私が遠方から行くのでそういった兼ね合いもあって、はい、10時1時3時なんですけど、
10時の方ね、10時の施設
さん、はい、ただ、まあ、施設さんによっては、はい、あ最後なんですね、メインなんですねっておっしゃられるところもあって、
あってね、
はい、はいはい、で、はい、一番最後がやっぱり印象が強いと、
そうですね、というとこもあるけど、
とこもあったり、一番がやっぱり初めに見せてほしいですっていうところもあったり、そこってね、営業さんであったり施設長さんの考え方によるなってすっごい思ってます。
は
い、
そんな回ってないんでね、
はい、
でその家族さんの疲れた姿とか見てないし、
はい、
やっぱその想像の域しかないですし、
はいはい、
知りたい逆に、
家族さん疲れてきますよね、やっぱりね、質問が減りますもんね。
あ、まあ、3軒は見ないから、まあ、せいぜい2軒なんで、
はい、シルビさんも結構3軒のとこ多いですよ、他の。
ああそうですか、
僕も2軒が基本です、この前3軒、お昼からやから3軒行きましたけど、
多分ちょっと良心的でヒアリングをきっちりされて、あこれやったらここやなっていう絞り込みじゃない
もうちょい頑張ろう
もうちょいもっとね
この仕事してると思うんですけど、運営会社さんの考え方って全然違うじゃないですか。母体とかの運営さんによって全然考え方が違って、左高住でも、まあ、デイに行けるところもあればデイに行けないところがあったりするじゃないですか。でその背景の中で、まあ、
あ
のなぜ行けないのかですよね、その理由とかをお伝えすることによって左高住でも絞り込みができるじゃないですか。じゃあお客さんのニーズに全然違うところの提案にはならないので、それでやっぱり絞っていくと2つ3つ3つあればいいんじゃないかなとか思うぐらいですね。あるんですよ、たまにね、はい、他の紹介会社さんで紹介されて、はいはい、いやでも分かれへんかったからまた他の紹介会社さん使って、たまたまうちしるべですみたいな感じで、
具体的に分かれへんかったの
は、はい、一緒に回ったけど、はい、何が決め手であの施設選んでいいか分からなかったからとか、はいはいはい、
そうありますよね、家族さんたちだけでも今行けるじゃないですか、
行けますね、
うん、あの調べるところがいっぱいあるので、でやっぱり5、6件、はい、7件ぐらい回って、はい、もう分かれへんからこっちに話が来るとか、
ああります、 ですよね、
はい、そういう時も、はいはいはい、でちょっと絞って提案したらそっち で,、はいはい、でそこにしますとかになりますね。すごいなんかチェックもつけてはったらしいんですけど、ここはこれがある、はい、ないこれがあるないっていうすごいグラフ作ってはったみたいで、
はい、
もうでもそっきりないですよね、それやりましても
、ね
ね、何がポイントなのかってわからないので、はい、そこで多分僕らがちょっとでも説明できるとまた一味違うのかなと。
どういう施設が好かれるとか、
それ
は人によると思いますよ、
はいはいはい、
ほっといてくれっていうタイプの利用者さんも多いので
、
はい、
あでも本当そうですよね、
構ってっていう利用者さんも多いので一概には言えないですけど、うんうん、なんとなくこう好かれる施設を参考に聞きたいなみたいな。
好かれる施設さんでも多分施設長さんで施設ってカラーって変わってくるって私は思ってるんですよ。やっぱ
違うんですか。
違いますね。例えば大手さんとかで、ね、まあ、施設長採用で普通の企業さんから転職されてきてポンと施設長さんになられる方もあれば、はい、また別の大手さんになればヘルパーさんから経験して社籍サービスの、ね、責任者になられて、でそこから施設長さんになられる方もそういう施設もあったりはするので、施設さんによって全然カラーは、
そこが一丁一短ね、あったりはすると思うんですが、あ
でも一長一短というよりかは、はい、やっぱり長らく施設長さんされてるところは、はいはい、私としてはすごくね家族さんにお勧めしやすいんですよ。
あ、なるほど、聞いた。
ある意味家族さんは介護の素人じゃないですか。じゃあそこのノウハウを持ってるか持ってないか、例えば本人さんが入居の前にすっごい嫌がってるんです、はいはい、家族さんはどういうふうに伝えていいか分かりません。
そこ一番、ね、悩みの方多いですよね、
はい、うん、でそんな状態の中で、はい、いや促しで行きましょうよって言ってくれる施設長さんもあれば、はい、ちゃんと納得して連れてきてくださいねっていう施設長さんもあったり、その辺がやっぱり施設さんの腕の見せ所じゃないですけど、いやじゃなくて家族さんが ね頼ってこられるところなんですよね。なのでそういった意味でやっぱり施設長さん経験されていると、見学に行かせていただいた時も、はい、皆さんそうなんですよって言ってくれると家族さんってすごい安心になるよね。
そうですね、それめちゃめちゃあります、
でも不安やったことが、
で、はい、皆さんやっぱりそうなんですよっていうことを家族さんはもう自分の親族さんしか、はい、お父さんお母さんしか知らないので、そこでえそうなんですかに変わることがあるんで、
うちでちょっと変わってるかなとかいろいろね、
そうですそうです、
日常がね緩くて、
なのであのそういったところを前もって施設紹介の時に言ってます、
はいはい、あ最初は感じなんです ね、
そ, うですね、そこはありますね、
そこはね、今日勉強のところかなみたいなところなんですけど、
やっぱ皆さんそうですね、自分の家がとか自分の親が一番大変っていうのを皆さん思ってはりますよね、
うちの親認知症なんですけど施設入れるんでしょうかって言ってこられて、いやいや、そうそうそう、ほとんど
皆さん
クリアやとしんどいですみたいな
要介護2の方でね、そうやって言われる方、要介護2ってことは要介護5まであるんですよって、
5
があるってことはもうちょっと重たい人とかがいるんですよっていうのを伝えたりすると、ああそうですねとかで、
施設選定の時にすでに施設さんの施設長さんの顔は浮かんでるんですよ。でお客さんと家族さんとあれ合うかな、うん、会えへんかなっていうのももちろん考えます。
そこはマッチングできるところね、はい、お人柄とか
お人柄とか
ある程度こう見てもらえる感じとか、
ね、見学の時って家族さんと施設さんのお見合いの場じゃないですか、
は
い、
そうですね、
だからなんか家族さんが相談しやすいかどうかだけのことなんです、私の中ではね。入った後にお母さんお父さんのこと誰に相談できるんみたいな、でご相談がしっかり、人質って思われる方もいらっしゃるんですよ、家族さんって。
そうなんですか、
施設さんに預けることによって人質のような感覚で、もうこれ言うたらお母さんお父さんいじめられるんちゃうかなみたいなことを思われる家族さんもあるので、そう思った時にはいやいややっぱり施設さんと家族さんはチームなんですよっていう、だからお話をしやすい、まあ、あの方が対応してくれるかどうか、そういったところは見学の時に見てくださいねっていうのは、
一応見学の前にね、
そうです、
こういう感じで言うっていう、うん、勉強になりますよね、
勉強になります僕も一緒に聞いてます
なるほど、ね、最初は感じですよね、割とね、
はい、そうですね、最初は多分、はい、もういろんな施設さんがある中で選ぶっていうのは、はい、多分私たちの印象もお伝えはもちろんさせてはいただくし、はい、本人さんに合ってるかどうかっていうのもイメージを描きながら家族さんの話は聞いてると思うんです、相談員って。なので、はい、その施設さんの特徴をどういったところを押していけば、うん、はい、家族さんはそこで馴染むっていうふうに思ってもらえるのかなとか、
うんうんうん、考えながら、
う
ん、
そうですね、
いや、やっぱ最初にこうある程度説明ができてないと入ってから違うやんが一番ね困ります
よ ね、 そうですね、
聞いてなかった言ってなかったとかがあると、うん、やっぱそれが結局ね、うん、あとなんか嫌に思ってしまうっていう、うん、歪みになるのも嫌なので、うん、
でも人質感覚はやめてほしいですよね。
そうですね、それもね、
そうなんです、そうなんです、
意地悪します
しないでしょ。でもなんかニュースとかで悪いことがやっぱりクローズアップされると、
ニュースとか虐待とかね、
そうなんです、そうなんです、そのイメージがやっぱりね、タイミングが重なる方は特に探してるんですっていう方、あんなことありましたけど大丈夫ですかみたいな、
全国でね一件あっても大きくなりますもんね、ニュースはね、いつもね、
まあ、そんなことないですよ ね、
ないですね、
ちょっと発信していきたいところ
ですね、うん、そうですね、でも、うん、本当に皆さん一生懸命介護はされてらっしゃる方ばっかりなんでっていうのはちゃんとアピールもしていかないといけないし、それによってモンスターにならないように家族さんもね、やっぱりストッパーはね初めにかけておきたいなとは思いますね、うん、やってくれるからどんどんどんどん要望が高くなるっていうのも違うかなとは思うので、
そうですね、
そうですよね、その辺のさじ加減がね、結構難しかったりね、
するでしょう、
しますね、
ね、絶対施設さん悩ましい部分やと思うんですよね、
いろんなね仕事ある中でこの仕事してる人ってそう人嫌いじゃないですよね、
そこはね多分共通してると思うんですよね、
そうですよね、そこはいつも思いながら伝えさせてもらってますね、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。